皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
皆さんこんにちは、改めまして藤原直也です。今日はですね、4月22日藤原直也の日本と世界に一言、悪代官と水戸黄門というお話をしたいと思います。悪代官と水戸黄門ってですね、まあ、あの昔の水戸黄門の映画でですね、というかドラマでですね、まあ、有名な、この構図なんでありますけども、悪いことをする、私利私欲、私腹を肥やし民をいじめるですね、悪代官を水戸黄門がやってきてですね、退治するというお話なんですが、今これがですね、永田町界隈で言われるんです。悪代官がですね、麻生太郎で、でその水戸黄門がですね、公明党の山口院長なんですね。まあ、悪代官は分かるんですが、まあ、果たしてですね、公明党の山口院長がですね、水戸黄門かどうかについては私はちょっとあまり自信がないんでありますけども、しかし世の中でそう言われておりまして、どういうことかと言いましたら、例のあの1人10万円を配る件なんですね。あれ、財務省なんかもですね、もう全然金出したくないわけでありますから、真水20兆円でね、でそれを108兆円の経済対策になると言って膨らましてですね、で補正予算も組み替えなしでそのまま通そうとやってたわけでありますよ。で補正予算あのまま取りそうだって話があってね、いやこれふざけんだって話あちこちから出てきたわけですね。世界中みんなこうお金配って生活支えてんのにですね、日本だけほとんどその行き渡らない、8割金行き渡らないわけですね。あれ何なんだって話で、でもまあ本当安倍政権って分かりやすいところで、足元に火がつかないと何も分からないんですね。で学会の一般信者の人たちがまあ噛みついたわけですね、これ一体何なんだと。それでその公明党ですよね、公明党に噛みつきまして、で公明党の方がですね、もう進退極まったわけですね。だって公明党の議員というのは創価学会の人たちが選ぶわけでありますから、創価学会あっての公明党なんで、公明党あっての創価学会じゃないですよね。まあ、その原点に戻ってきたわけであります。それでもう公明党の方はですね、支えきれなくなったんでしょうね。まあ、あの内閣不信任もありうると、当然当確もありうるということでねじ込みましてですね、まあ、それでその安倍がフラッと来てですね、まあ、結局その、まあ、金よりも自分の政権ということで、まあ、それでその1人10万円決めたわけでありますね。で麻生はですね、最初面白くないわけですよね、な金配るっていうことに。だからもうあの記者会見が非常に評判悪かったですね。10万円出すことになった記者会見がですね、あんたら下々の皆さんが金が欲しいんでしょうと、欲しければ名乗り出なさいと、私にはくれてやりますからと、まあ、言わんばかりの記者会見で、やっぱりあいつは悪代官だと、すごい悪いやつだと、九州の方じゃ偉い財閥でね、で何かっちゃ俺も皇族だと、それから吉田茂のその子孫なんだと、そんなことばかり威張っちゃってですね、お前あちこち利権に手を出してですね、財務省を動かしていろいろ悪いこともやってるんじゃないですか、あれ。それから戦前なんかですね、朝鮮半島から徴用工を使って、お前でその仕事をしてて、で、その金払えて払わないわけですよね。韓国からいろいろ言われて、逆切りしてるわけですよね。本当悪代官で、で、この悪代官がですね、その、渋々金を出すってことになったわけですよね。お前でバカみたいな岸田ですよ。まああれバカだから本当にその安倍から禅譲してもらいたいと思ってですね、安倍の言いなりになってたわけですな。安倍の言いなりになっててですね、それでその絶対金出さねえと、10万出しちゃいかんと、30万でね、そのごまかしてやってけというふうになったんでしょ。でそれを言ってたらですね、まあ公明党の山口委員長がこれいかんと、通りませんって話をして、で安倍もですね、まあそれに負けてですね、10万出すことになったわけでありますよ。でだからもう岸田は外れたわけですよ。あら何なんだと、大恥かいたわけです。あれ政調委員長ですか、政調会長ですか、で大恥かいたわけですよね。でもう岸田終わりですよ、あんなものは。でそうそう、なんです、今石破と菅とかね、いろいろ言われておりますけども、まあそれがいいかどうか私は全然そうは思わないんですありますけども、まあとにかくそんな話でありますよ。だからこの安倍内閣の方もですね、これでみんな分かったわけです。あ、一撃で倒れるんだと。 そうか、その安倍内閣は一撃で倒れるんだと。学会の信者がですね、学会の信者は平和と、あれ、大衆と平和でしょ？ね、大衆路線、それから平和路線ですよね。大衆平和の学会が突き上げればですね、公明党は持たなくなって、で安倍も持たないんだと。一撃で倒れるんだってことが分かったわけですよ。これはすごい大きな進歩だったと思うんですよね。で、何もその安倍だけじゃ、公明党だけじゃないですね、これひっくり返すテコは。これから何だって出てきますよ。それはもう日本だってですね、今、どうです、感染者実は増えてますよね。で、なんかピーク過ぎたような統計も出てますけども、どうでしょうかね。なんか本当は、あれ、無症状感染の人含めて増えてんじゃないんです？なんか最近日本でも突然した話聞くようになりましたよね。あれ、このウイルスって軽症者をバカにするのが一番危険なんですよね。そのもうそれ最初の武漢の時から分かっていて、これは3週間の勝負なんですよ。最初の1週間がだいたい軽症ですよね。症状出てから軽症があるわけですよ。で、この軽症で治る人はどちらかというと多いんですけども、1週間経ったところで、で、重症化する人がいるわけですよ。この重症化した時に、いきなりその血中酸素が下がったりですね、呼吸困難になったりするんで、この重症化するその瞬間にですね、ちゃんと手当てしとかないと、そのショックで死んじゃうことがあったわけですね。だからその軽症者をよく面倒見てないと、非常に危ないっていうわけですよ。で、ところがなんかその軽症者家にいるとかね、検査しないと言ってますでしょ、重症者を救うためと。いや、軽症者が重症になるときに死ぬことあるんですって。だからそんなのですね、言い換えのこと言っててやってますよね。で、そのうちあれ大騒ぎになりますよね。どうしてくれるんだと。直ちに健康に影響はないと同じでしょ、軽症者なんだから直ちに健康に影響はないと。家で寝とけと。検査もいらないと。同じ理屈でしょ、あれ。ああいうことまたやってるわけでありますよ。で、私はやっぱりね、こう世界中がこれ見てるんですよね、これ。で、やっぱり日本はこれ放射能を隠してるんでしょ、閉じ込めてますとか言っててですね。で、放射能は問題ないとか言ってて、海外のメディアが入ってきて、こんなに線量高いとか言って、随分報道やってますよね。ウイルスも全く同じになったと思うんですね。ウイルスもごまかしてるもんで、そうか、日本の政府が言っているウイルスが感染者いないって、それ嘘なんだと。日本政府は放射能だけじゃなくて、ウイルスまで嘘をついてるんだと。もう日本政府の言うですね、安全だということは全く信用ならないと。放射能もウイルスも。いや、もうそうなったと思いますよ。もう完全にそうなったと思いますよ。だからもう来年のそのオリンピックどころじゃないですよ。日本政府はこれから言うことがちっとも信用ならないと。そういう話になりますよね。やっぱ誰が悪いのってのは悪代官ですよ。悪代官が悪いんですよ。悪代官とその一派ですね。安倍麻生ですよ。安倍麻生がいつまでも収まってるからこういうことになったわけですよ。一体自民党はどうしてくれるんですかね。日本政府もですね。まあ大体日本政府も全然危機感がないらしいですね。もう本当なんかまるで一言みたいになっててですね。まあ言ってみれば人は倒れようが国用が何しようが自分さえよければいいわけでしょ。今だけその場だけでしょ。ねえ、で、やってるんだからもう、あんま全然気にしないらしいんですよね。まあもうほとんど終わってて、戦争末期と同じですよね。戦争末期のその日本政府と全く同じことになってて、なんかすでに当事者能力をこれ失いつつあるんじゃないですかね。だからこういう状況がなってくるとですね、まあその悪代官とその水戸黄門のその、まあ対比みたいのはどんどん出てくると思うんだよね。で、あとそれこそ本当に一撃で安倍麻生は倒れるってことは分かったわけなんで、だから次は何ですかね。やっぱその森友の話もありますしね。でも安倍じゃダメだと、すっかり内外の信用を失ったということですから、いや、それはこれからが大変なんじゃないですか。世界で日本だけでしょ、その政権の支持が起こってるの。あとは大体ですね、必死になんかやってるわけよ。韓国なんか与党圧勝したじゃないか、圧勝したじゃないですか、選挙でね。やっぱりね、けなげに一生懸命やってるんですよね。そうするとやっぱり支持しますわ。日本なんかね、全然けなげじゃないよね。ふざけた態度、ふざけた状況ですよ、安倍だとか麻生だとかね。支持率下がるの当然で、早くのけってことですよね。でも自民党連中見てるとですね、どうなんです？大抵はですね、日和見ですよね。要するにもう感染拡大させてはいけない、自分が感染しちゃいけないから、要するに人に接するなってわけでしょ？ だから要するに地元に帰るな、帰ったってその人に接するな、だから議員としてあれ行動してないことになるじゃないですか。まあしょうがないってはしょうがないんだけど、要するにいてもいなくてもどうでもいいような議員たちですよね、正直言ってね。ほんならバカになってるわけですよ。まあ全くしょうもない話でね。まあいずれにしましても、そのこのなんて言いますかね、悪代官と水戸黄門というようなことで、まあ今回その一つ形ができてね、やっぱこの公明党がっていうよりも、まあ一般の学会信者ですわ、これがその政治を動かしたっていうのは大きな一歩で、やっぱこう下からこう突き上げると、差しもの政治も持たないと。やっぱりその前提として株が下がってたからだと思うんですね。所詮安倍内閣支えてる連中なんていうのは、それこそ今だけからだけ自分だけですから、それさえやくらあと何でもいいわけですよ。要するにね、自分の、持ってる株が値上がりしてさ、商売が多少転がってくればいいっていう連中が、まあ大半ですわね、そんなのさ。深く考えてるやつなんかほとんどいないわけですから。しかしやっぱり不景気になってきて株が起こってくれば、当然批判の矛先そこに行きますよね。で、あいつらだけなんでそういうね、いい思いしてんだって話に当然なってくるわけで、もともとそういう類がですね、あれは私は安倍内閣の支持者だったと思うんですよ。もともと右往の州で、だから森友事件でも何でも分かりますけどね、ついこの間までですね、自分たちが素晴らしいって言ったものがですね、いきなりこのスキャンダルだとなったらね、みんな背を向けるわけですよ。あいつは悪いやつは俺は知らねえとか言ってですね、いきなり手のひら返すわけですよ。いかに今だけ 彼だけ自分だいかって分かるでしょ。ああいう連中の集まりなわけですよ、今のそのね、内閣ってものは、あの安倍氏理想なんてものはね。だからこれウイルスの騒ぎになってですね、それでもっともっとひどいことになりゃ、もっとバラバラですわ。もっとバラバラになるから、どうにもなんなくなるのは当たり前のことでありますよね。でやっぱりこの次ということもね、まあ自民党もだからいろいろ考えて、まあね、石破とか菅とかいう話も食いてきますけども、まあなんかやるんでしょうけども、まあ問題は役人だわね。役人でありこう何であり、もうなんか腰が抜けたような状況だし、大企業もそうですよね。そもそも今車がもう完全にお手上げ状況じゃないですか。あれ本当昭和5年の絹織物と同じですよ。昭和5年の絹織物繊維と同じで、当時の日本の主要な輸出産業って繊維製品、特に絹でしたよね。これがその世界大恐慌の不景気で壊滅したわけですよ。それでもうどうにもならなくなっちゃって、まあ恐慌になっていくわけですけども、今回は今回の日本の産業恐慌、世界の産業恐慌の要にあるのは車ですよね。車がやっぱり売れなくなってるわけですよ。さっぱり売れなくなってきて、これにそのスマホとか IT、 それから建築が入ってくるでしょ。建築の不景気入ってきますから、それものすごいものになりますよね。そうするとなんかこの小泉改革の頃からね、要するにトヨタに日本を救ってもらおうと、トヨタあっての日本産業だと、日本経済であり、トヨタあってのその日本の政治だっていうことでやってたわけですけども、それが終わっちゃったわけでしょこれ。要するにそのね、昭和30年代の北海道のニシンと同じで、毎年たくさん取れてたんだけど、もう全然ニシンは来なくなっちゃったと。待てど暮らせど、そのニシンは来ないという、今そういう状況ですよね。車ね、だいたいこれでですね、ものすごいこの不良債権がたまるんですよ。今まで貸してたローンがみんな焦げつくわけでしょ。新たなローンなんか貸せるわけないじゃないですか。銀行だってノンバンクだって政府だってね。で家だとかその車なんてローンがなきゃ買えないんだから、そんなものはですね、もうしばらくこれ戻るわけがないわけでありますよ。こんなこと考えたらですね、やっぱ車なんかもやってらんないですわな。であれトヨタだってですね、それこそ昭和5年の恐慌の時ですね、ああもう繊維じゃどうもならんからってね、車を始めたわけだけど、今なんかそんなのありますかね。今のクトヨタにですね、もう車終わりやと、なんか次っていうのはなんかありますかね。ないんじゃないです。まだ車車って言ってません、トヨタの社長って。でトヨタだけじゃないですよ、あちこち世界中車屋があってですね、車作ってるんだけど、もう車はそんな売れないじゃないですか。だいたい車の性能いいから結構動きますよね、走りますよね。スピード出さないから別にね、普通にもっと安い車の十分だってことよくありますよね。でこんな産業をですね、産業界当てにしてやってるわけだから、どうしようもないじゃないですかそんなものは。生きてきようがないじゃないですかこんな産業ね、この産業界ね。 だからその上に乗っかってる経産省であり安倍政権であり、まあアメリカの戦争屋ですもんね。そんなもんやってきようがないじゃないですか。ですからやっぱりこの今回のですね、悪代官とこの水戸黄門なんですけども、まあ悪代官も水戸黄門含めてですね、やっぱ幕藩体制そのものがなくなると私は言うことだと思うんですよね。悪代官と水戸黄門の対峙っていうのはそのまあ幕藩体制の中でのお話ですけども、いやもうそれももう終わりだと思いますね。要するにこうなんか、どっか中央にねこう役人たちがいて、そこに政治家がいてね、でああじゃねこうじゃねって議論しながらその問題をこう解いていくという、民主主義といえば民主主義なんだけども、もう彼らにその能力は失われてるんじゃないですか。でとにかくこのウイルスってものすごく変化早いですよね。猛烈に早いんで、あの連中のもたもたしてるのにですね全くついていけないんじゃないかと思うんですよ。でやっぱり全然金が足んなきゃですね、やっぱ削るのは国防費ですよね。ええ、防衛費ですよね。世界中同じだと思いますよ。もうだってほらアメリカでもフランスでもさ、あれ空母にものすごいその感染者出たでしょ。ねえ、やっぱりあの閉鎖空間に大量に人がいるってものすごく危険なことなんですよね。海軍だから海軍なんだから実は一番危険なんですよねあれね。そしたらもうそれ別に国関係ないですよね。中国だってアメリカだってヨーロッパだって同じで、ほんな海軍の船がまたねたくさん人積んでね世界中で回るなんていうことはしばらく考えられないんじゃないです。なんかフランスの例のシャルル・ド・ゴールって空母1800人乗りのですね空母が1000人感染してんだってあれ。それからアメリカの前の海軍長官ですよ、セクリティオブネイビーね、海軍長官はあれ全乗組員を船から降ろして避難させろって言ってますよね。アメリカ海軍もものすごい感染なんじゃないの。そんな状況だったら世界中に米軍なんかいられるわけないじゃないですか。世界中ね、そのヨーロッパの軍隊だって出せるわけないし、どうせ中国だってもっとひどいでしょうから。中国はもう一番初めから軍に感染してって聞いてましたからね。だからもうお手上げで、だからもう海軍なんて話はないですよ。もう自分の国をですね、自分の国の治安を守ることが精一杯ぐらいのもんで、それもね自爆テロだとかさ、死を覚悟でね鉄砲を撃ってきたらですね、兵隊だってお手上げですよそんなものは。そのアフガニスタン見ればわかるでしょう。自分の命を惜しまずに鉄砲を撃ってきたらそんなものはお手上げですよね、一般市民がですよ。だからもうそれもう時間の問題じゃないですか、こうなってくると。だから軍事費なんかもう持ってたってしょうがないね。だからあれだってもう失業ですよ、もうそれ。だからどう考えたってその国防費なんかも意味ないし、ボーイングももう潰れそうだしさ、それをとにかく回すと、もう世界中だからそのね軍事費に出す金はないと、民政をね安定させる、民政の大混乱をですねどこまで沈められるか、これしかないということだと思いますよ。とりあえずみんな一回金出したけども、まあそれはもう一回限りの話で、あとだから感染が2年とかね、前やったら3年続くと全然金足りなくなりますよね。でもうそれお手上げになってくるわけで、まあ、その頃から要するに民生安定のために何ができるのかって話になってきますわな。当然本当国防費なんか出す金はないんです。どこもそんな金はないですよ。全部回さなきゃダメですよ。でそうなった時に既得権益なんかも全部終わりになるから、ある種革命ですよね。その大きな仕事がこれから今あるわけです。前から申し上げてるようにね、日本でも世界でもそれがあるわけですよ。でだから16世紀前半っていうのかな、1500年代の前半みたいな日本で、いよいよこう戦国大名が出てくるみたいな、そういう時期にこれで差し掛かってきたわけでありますね。したがってまあとりあえずね安倍麻生が一撃で倒せるというところは、まあ、今回よく分かったと。でその次も、まあ、要するに誰がやってもですね、まあ、似たり寄ったりなんだろうと思うんですよね。だからそうするともうこの体制ではいかんと。と金融もですね、もう今の状況でいくら頑張ったって資金繰りをつけてるだけだから、あれそのうちですね事業意欲なくなったり、とてつもなく巨額のですね債務出てきたらもうそれ終わりですから。今アメリカでレントストライキってやってるんでしょう。レントストライキとか、なんて言いますかね、ペイメントホリデーって言ってますかね。要するにみんな払わないって言ってるわけですよ、一般の人たちがね。払いませんと、金利も払いません、家賃払いませんって運動やってますよね。あれ一斉にやられたら金融も完全に終わりですからね。その命生活経済の順番だと アマゾンのその講義やってる連中も言ってますよね。あの安全対策で講義やってる連中も、金は出入りするけども命は取り替えに引かないんだって言ってますよね。あの言葉が出てきたら金融はもう終わりですよ。鉄砲も何もありえないですよ。だからもうそれ金融は終わるの時間の問題ですよ、だからもう本当体制大転換しかないわけですね。まあそういうのをこうたくましくくぐり抜けていかなきゃいけないのは我々この今を生きる世代でありますから、まあ皆さん頑張っていきましょうというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、悪代官と水戸黄門ということでお話しいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。